古代の福岡を歩くシーズン9。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン9。この番組は美山市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週も先週に続き、中川市に残る財布参りの道を歩きます。ご案内は中川市の歴史ガイドボランティア中川の白津美恵子さんにお願いしました。県道56号線を中川市の方に入ってきまして、中川に到着しました。その中川をずっと歩いてきましたら、作田のうなでの入り口一の井出に出てきました。
作田のうなでの一の井出というところに出てきました。あ、こんなところに出るとは思いもしませんでしたね。
そうですね、はい、もう財布参りの道はその橋本橋からずっと中川の上流の方に歩いてまいりまして、はい、一の井出の方に回っているわけなんですね、
はい、いやびっくりしました。ここに出るとは。
この一の井出と言いますと、中川から農業用水など作田のうなでに取水するための遺跡なんですね。
そうですね。
今立っているところが作田のうなでに取水する取水口となっておりますね、はいはい、で古い一の井関っていうのが今点々と残りが見えますよね。
3つぐらいの塊でね、
は
い、
そうですね。これがですね、もともとはこう長さが約150メートルで、はい、筑前国植布土器には筑前一の大井出と言われておりました。はい、はい、でこれが川の流れに垂直ではなくって、はい、水圧をまともに受けない斜め堰になっているわけなんですね。
あ、そうですね、
はい、そうです。はい、斜め堰っていうのは江戸時代の初めに築城治水土木の神様と言われる加藤清正、
はい、
あの方が熊本を治めるようになった時に、熊本にも大きな川たくさんございますよね、はい、特に緑川っていうのがよく氾濫して堰を切ってたんですね、
はい
はい、で加藤清正が困ったなと思いながらうたた寝した時に、ウという鳥が川をスッと斜めに泳ぐ夢を見たと、
はい、
それでパッとひらめいて斜め堰というのを考えつかれたということなんですね、はい、でこの斜め堰が江戸時代の初めぐらいに作られたものなんですが、
はい、
じゃあそのもともとの斜め堰の前の一の井出っていうのは、神宮皇后がそう水戸城、神様の田んぼを作るために作田のうなでにを水を引くために作られたという神宮皇后の伝承があるところなんですね。
はい、
で今現在はですね、昭和62年にできた点灯式の一の遺跡っていうふうになってます。
あ、そうですか、
はいはい、それからですね、江戸時代の話になるんですが、伊能忠敬っていって日本地図を、はいはい、測量をして作られたという方たち、はい、その測量隊が文化10年1813年9月の30日に肥前佐賀の神崎から博多に向かう途中、一ノ瀬を得てここで休憩を取ったということが、はい、測量日記に書いてあります。
はい
はい、本隊の伊能忠敬は三瀬を越えて福岡城に入っているんですが、その別隊が五箇山から福岡道を通って福岡城に入っているわけなんですね。はい、その測量日記の方にもこの一の井出のことが、神宮皇后が築いた一の井出、そして辰神山、今は岩戸城址というふうに言っておりますが、古いお城があって、そこには安徳天皇が岩戸の安徳台に来られた時に警備の武士たちが駐在したこと、また作田のうなでのことなど書いてありまして、測量だけではなく、その他にも住む里人からいろいろとその地のことを得ていたように思います。
はい、
はい、ですね。
まあ、ここの中川の一の井出、 大変重要なね、席ですよね。これから作田の船でずっと流れ込んでいるという、その大元になっている場所がこの一の井出というところですね。
ここのお話なんですが、はい、大正時代に博多の人参畑からここまで1日に1往復馬車が通っていたわけなんですね。そして伏見神社の前にも旅館がございまして、昇龍館、栄屋旅館、そういうものが戦後ぐらいまで営業されていたんですね。でここは山田っていう地区に入るんですが、はいですね、はい、南北に肥前筑前街道、はい、で東西に財布参りの道が通っていて、それがちょうど交差するところでもあります、はい、ですからここはですね、多くの人が行き来していたところで、うん、まあいろいろとね、情報とかも入ってきたんじゃなかろうかと思われます。
はい、はい、ここから作田の船で、水が流れ込んでますが、その作田の船に船出については城津さんに何回か歩いていただきまして、ご紹介いただきました。しかし財布参りの道がここを通っているということは、気がつきませんで、今日来て、ようやく気がつきました。ここからさらに続くそうで、そちらの方へ行ってみます。
ということで、この番組で紹介したことのある作田の船出へ入ってきました。伏見神社の横を抜けて、作田の船出の流れに沿って歩いていきます。作田の船出公園に出ました。
作田の船出公園ということで、川が流れている、
はい、
これが船出ですね。
作田の船出ですね。
だいたい 4,5 メーターくらいの幅の川です。うん、ここへ来ました。
7つの三宅がですね、はい、太宰府に移ってから、中川氏は太宰府と深く関わりを持つようになってきました。
はい、
作田の船出は日本遺産の古代日本の西の都、東アジアと交流拠点の構成文化財の一つとしまして、令和2年に追加認定を受けました。これは国際交流の地であった筑紫を食の方面から発展を支え続けたからと言われていますね。はいはい、この作田の船出というのは、日本書紀にも書かれている今から1600年ほど前に作られたと言われる古代の農業用水路です。
そうですね。
はい、全長が約 5.5 キロメートルありまして、はい、130丁分の田畑を潤している現代も使われている用水路です。
はい、
一の井出から水を取り込む量は合計250ヘクタールの田畑を潤すほどの水量です。
はい、
これは福岡ペイペイドームの約35個分の広さに相当します。
すごいですね。
はい、それからですね、作田の船出はですね、平成16年から21年にかけて作田の船出護岸工事を行いました。
はい、
田んぼに水を必要としない11月から3月に改修工事は行われたんですけれども、その寒い時期にここに住む生き物を全部救い出し、工事の後再び元のところへ戻すという地道な作業、魚揚げって言うんですが、それを行いました。
はい、
はい、それを行った方々が中川市の環境を考える会と福岡大学の博多湾海援隊のサークルの学生さんたちが行ってくれたんですね。はい、そのおかげで作田の船出には多くの絶滅危惧種の生き物が生き延びることができました。
はい
はい、それからこの作田の船出の護岸の領域は、これずっと石積みがありますね。これ全部宝満山の石です。
はい
はい、でこの石一個一個の後ろには金属の棒が入っておりまして、はいはい、それを土手にしっかりと埋め込んでるんですね。で自然石でありますから、どうしてもこの隙間というのができますね。その隙間に、まあ、小さな生き物とか魚たちは巣を作ったりとか、何、はい、かの時には逃げ込んだりとかできる、本当非常に自然に優しい作り方、
はい、
ダップストン工法、はい、そういうものでやっております。
はいはい、
それから平成18年には日本の疎水百選に選ばれております。
はい
はい、疎水というのは人が作った人工用水路、堀切りのことで、福岡では他には柳川の堀割、大石用水、堀川用水が選ばれております。はい、それからですね、平成14年に発掘調査が行われた時に、なんとここからシャシャンボの木の杭が 見つかったんですね、はいはい、これは長さが45センチで直径が4センチ、これが16本確認されました、はい、放射性炭素分析の結果1305年から1355年ぐらいのものと判定されたわけなんです、はい、ここのところで一番最初に作田のうなでが文献に載ったのが日本書紀、これが720年にできました、はい、次にこの作田のうなでのことを書かれていたのは筑前国食不読記、貝原一見が書いた文なんですが、それが1700年ということは1000年間の空間があるわけなんですよ。この1000年間の間この作田のうなではあったのかどうかっていうのが、まあ、学者さんたちの間で、まあ、話なんかいろいろとね考えてあったわけなんですが、はい、そのシャシャンボの木が出てきたことでその1000年間の空白を埋めることができたわけなんですね。
とうとうと1000年間流れていたと。
そうなんです。
いいことですね。
そうです、はい、作田のうなで何度も改修工事を受けながら現在まで大切に流れ続けてきたっていうことを物語っていることが分かったんですね、
はい、このもう本当に水が流れているかどうか分からないような感じの水が 4,5 メーターの幅で今流れてるらしいんですけども、ここから上から見てもよくわからないですが、まあ、少しあるかな、流れがあるかなっていう感じがしますね。でここをですね、財布参りの人が歩いていたんですね。
そうです、この作田のうなで沿いをずっと歩いてあった、はい、っていうことですね、はい、で今水が流れているかどうかわからないとかね、おっしゃいましたが、はい、本当にもういいところ気づいてくださったと思うんですが実はですね、はい、この作田のうなでは100メートルに20センチ同一勾配なんです。 5.5 キロはずっとですね、はい、そうなんですよ、ですから取水口の山田地区の一の井で、あそこで中川の水を取水しますよね、はい、そして 5.5 キロ行って今光っていうところでまた再び中川に行くんですが、そこの高低差がたったの15メートル、はい、ですからこれだけ穏やかな勾配で流れているんですね、でこれはですねなんと現代の排水管と同じ水準で、この勾配を保ちながら水路の幅を変えるなどして、古代の用水路を作っているわけなんですよ、
すごい技術ですね。すごいです。
それからですねまた地形に沿って蛇行しているこの水路は山裾から雨水を集めて、はい、冷たい水がいきなり田んぼに入らないように緩やかに緩やかに流すことで水を温めて、はい、稲の成長を促進させてあるんですね、はい、ですから1600年前、当時の技術がいかに高かったかっていうことが分かるところでもあります、
そうですよね、
そうですね。
この作田のうなでに沿って財布参りの人は歩いていったということです。この公園のすぐ近くに城の下というコミュニティバスのバス停がありました。近くにお城があったようで、シローズさんに伺いますと、
はい、城の下というふうに
城の下、
はい、読むんですが、今正面に山が見えますね、それほど高くはありません、はい、標高が195メートルなんですが、はい、実はここに山城があったわけなんですね。
山城があったんですか、
はい、でこの山城がいつぐらいできたかって言いますと、ですね、藤原住友の乱というのが941年ありました、はいはい、でその時に藤原の住友の乱を治めるために太宰府にやってきたのが斧の義振、はい、その義振に従って活躍した大倉春真の子供、はい、大倉種光が999年頃から築け始めまして、1073年頃にできたものと言われております、はい、その後ですね、蒙古襲来元寇が来ましたよね、そういう緊張高まる前に九州の武家の総大将として小児影助が入った山城でもあるわけなんです、はい、であそこの、まあ、頂上付近に一部木が切られたようなところがあると見えるんですが、
見えますね、
はい、そうですね、はい、あれが本丸の跡になるんですが、
本丸の跡ですか、
はい、あそこから見ますとそれこそ博多湾が一望できるわけなんですね。
そうですか、
はい、そして、まあ、ここは、まあ、山城でも非常に戦国時代では
そんな高くない山ですよね。
そうですね、そうですね、うん、でこの山の裾にはですね、はい、 もうこの春先にはですね、どの桜よりもいち早く咲く初見よ桜というものが、はい、あの早春を教えてくれます。
そうですか、
はい、結構たくさん咲きますよ。
咲くんですか、
はい、まあ、ついでにこうリキュウバイとかトサミズキなどなど、そういう花とかもその辺いっぱい咲きます。
花の時期に来てもいいですよね。
もう本当ですね。ただその初見よ桜がもう桜の中で一番早く咲くと言われてますので、 2月の終わりとか、はい、もう
寒いですね
そうですね、うん、もう早ければ2月の終わりぐらいから咲き始めますね。
桜のシーズンにはぜひ訪ねたいところです。しばらく歩きますと安徳という場所に着きました。
あのここは安徳という地域に入ってまいりました。
安徳というところですね、
はいはい、その安徳の地名の由来なんですが、はい、平安時代の末期1183年の8月、源平合戦で木曽の義仲に敗れ、平家はこの筑紫の地に都落ちをいたしました、はい、その時に平清盛の長男重盛の養女の婿であった原田種直の館がそこの安徳台にあったわけなんです、はいはい、そこに仮の御社を構えられて安徳天皇がしばらく滞在されたということから安徳という地名となったということなんですね、はいはい、でこの安徳天皇が中川を 川船で登ってこられた時に原田種直一族郎とそして里人たちがお迎えした場所はお迎えという地名になっております、はい、また源氏の兵が安徳天皇を追ってきた時知らぬ存ぜぬと嘘をついて安徳天皇をお守りした人々が住んでいる村を嘘の谷と書いて嘘ん谷、はい、嘘ん谷というふうに言ってますね、そして源氏の兵がここまで追ってきたのにということで目印に松の木を植えました、はいはい、その松の木を植えた場所を追い松追いかける松というふうな地名になっております、はい、で今作田神社の前に立っているんですが御祭神は神宮皇后です、はい、この神社の裏手に作田のうなでの由来の場所があります、
はいはいはい、
一の井出から引いた水をずっと通す用水路を作っていると大きな岩盤に遮られてしまいました、はい、そこで神宮皇后は家臣の竹之内の宿根に命じて剣と鏡を持って丘の上で祈りを捧げた時に丘が大きくとどろいたかと思うと大きな岩盤が蹴り裂けた、蹴り裂けたで裂けたのうなでが作田のうなでになったようなんですね、はいはい、でまあ、その日本書紀に記載されるぐらい大岩でのところでの岩盤の掘削工事というのは非常に難工事だったということが推測されますし、はい、この工事は国家を挙げての大工事だったということも分かります、はい、で安徳台がすぐ横にございますが、はい、ここの名称は日本書紀には轟の丘と、はい、そして江戸時代には御所ヶ原、
はい、
その後安徳台というふうに呼び名が変わっていきました、
はい、ということで、ここは作田神社の前に来てますが、この作田神社に、作田のうなでの川がですねぐるっとこう回りながら流れているということですね、この作田神社がちょっとしたあの起点になってますよね。岩が大きな岩がこの神社の裏側にありますよ ね、 すね、この大きな岩が水路を掘るのに邪魔をしたということで回り道をして水が流れているといったような感じで す、 です、ね、この作田神社の横をですね財布参りの道がずっと通ってまして安徳村の方へ続いているということです、はい、
そしてさらに流れに沿って歩いていきます、
作田のうなでの下流の方にやってきました、
はい、ここはですね、はい、針の口と呼ばれている
針の口、
はい、そうなんです、はい、今ここ作田のうなでの水がこっち側から流れてきてますよね、はいはい、でこちらから流れている
川、あ、上から流れてる、
はい、これは城の谷川、
城の谷川
でそこまた川がちっちゃい川流れ込んでますね、
はいはい、あ、いろんな川が流れ込んできてる、
これが平蔵川、 この作田の船で城の谷川、平蔵川、この3つの川が一色体になっているところはこの梁の口なんですね、はいはい、だからこの雨が降った時なんかは水位が結構上がりまして、
あるでしょうね、
そうですね、でこういう、まあ、トンネルといいますか、そこに響いてワンワンと音がするから地元の人たちはワンワンっていうこのことを梁の口じゃなくてワンワンって
ワンワンって言うんですか、
はい、はいはいとかおっしゃってるってことですね、はい、で今から財布参りの道はここの城の谷こちらの右に曲がっていくようになってます、はい、
ああそうですか、
はい、そして正面にあの新しい住宅地が見えますよね、はい、あそこ今はコットンヒルズというふうに言っております、
はい、
でそこを開発するときにですね、はい、発掘調査が行われまして、中世の陣城跡っていうことが分かったんですよ、はい、陣城というのは戦のために臨時的に構えられるお城で、山を切り盛りして堀を作って、あのそういう土の城を陣城と呼んでいるわけなんですね、その跡が見つかったところですね、
そうですか、
はい、で今からあの財布参りの道はこちらの右、はい右の方にどんどんと登っていくことになります。あ、
そうですか、はいはい、
中川市に残る財布参りの道、もうしばらく歩きます。ご案内は中川市の歴史ガイドボランティア中川の白津美恵子さんにお願いしました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
中川歴史散歩してたらぜひお菓子屋さんに立ち寄ってほしいと思うくらい美味しいお菓子屋さんが多いとこなんですよ、その中の一軒、今日はパティスリーシェ笹原というところをご紹介します。新幹線の博多南駅から歩いて5分ほどのところにあるんですが、このシェ笹原という名前になる前、2000年にサブリナという名前でオープンしたんですね、
はい、
でその後ちょっとした移転を機にこのシェ笹原ってあのシェフの笹原健二さんの名字を取ってお名前変わってるんですが、はい、サブリナの星野村の抹茶ロールケーキって聞いてあって思い出した、結構人生ベテランのお菓子好きが多いかも。
おと言いますと
TBS の花丸マーケットのおめざで超人気になった一品なんですよ。
ああそうでしたか、
はい、それを作った笹原さんのお店なんですけれども、今回おすすめしたいのは中川市で作られているこだわりの卵、金太郎卵を使ったプリン、せっかくなんでちょっと食べてみていただけますか。
はい、あのプラスチック容器にね、透明な容器に入ってますけど、いただきます。あ、うん、滑らか系、
とろとろ系、
あ、卵の風味が豊かですねこれ。
やっぱり分かる。縦にずっと折っていくとカラメルと合わさったとことかも最高、涙が出そうになりますけどね。
あ、まだそこまで引き継いでません
この金太郎卵、その腸内環境鳥のね良くなるようにって言って混ぜてる金太郎っていうものがこの美味しさの原因、元気な鳥が生まれる原因なんですけれども、このプリンの美味しさ、
美味しい
でしょ。
カラメルまで行き着きました。これですね。
はい、もう幸せな味がするんですよ。もう近年ね、指折り、もう片手に入るぐらいの美味しいプリンなんです。さらにプリンだけじゃなくて、笹原さん、この金太郎卵を使ったレモンケーキっていう焼き菓子も作ってるんですよ。食べてみちゃいます？
は
い、
あ、レモンケーキですね、
はい。レモン型の焼き菓子です。
はい。お、これを丸い半円半球形の。
そうなんですよ。
うん。
あ、大きく食べた。
あ、こちらもしっとりと中までこうバターの風味と、これなんだ、これレモンですか。
レモンピール入ってるんですよね。でそれだけ主張が強いものがあるにもかかわらず卵がグイッと出てくる感じ、やっぱりこの、ね、卵の濃さが最高なんだっていう話だったんですよね。
なるほど。あ、レモンの風味が後からこうきますね。
でしょ、でも笹原さん、いや実はこの黄身だけじゃないんだよっていう話を聞かせてくれました。
そのプリンにその全卵ばっかりじゃないので卵白を取る分があるので、その卵白を使ってチーズケーキ作ったり、卵白がですねものすごく強いんですよ。コシがあって、であの藤野さんって言われるんですけど、その作られてるのはその卵白がその濃厚で味が濃いっていうことも言われてるんで、 その卵白でチーズケーキ作ってるんです。
卵白なんですね。
それもねめちゃくちゃ美味しくて、日持ちの関係で今日持ってこれませんでしたけどなんとも言えない口どけふんわりなのにシャンとしたこう食感で、あの何でしょうね、うん、う甘いんだけれども軽いという
豊かですね。
いろんな感想が混ざるような美味しいケーキが並んでです、うん、あとね山桃のマカロンなんとかがあったりするんですけれども、この地元のことについてこんな風にもおっしゃってました。
中川ってそんなに何でもはないですけど、なるべく地元のものを使おうと思って、まあ、地産地消はもちろんですけど、あとはもうチョコレートとかはですね輸入物になりますけど、なるべく自分が使いたいものを。
そうなんですよ。だからかイタリアンシシリー産のローストピスタチオとか、ヨーロッパのビター味がこう違うアーモンドとか、一品にすごい こだわってらっしゃるんですよね、はい、でさらにこんな風にもおっしゃってました。
けどそういうものを使わせてもらってるからですね、だからその自分がこだわってどうこうというよりも、そのまま食べたら美味しいものを自分たちはそれに手加えて、そのままじゃ何もならないから、それよりももっと美味しくて自然になっていたものを手を加えてもまだ自然を感じられるようなものとか、例えば必要ないのに火を入れる必要ないと思うかもしれませんけど、火を入れたらもっと美味しくなるんだったら火を入れて、それはですね、僕が20歳の頃に料理人の人の本を見てて、手を加えて自然、火を加えて新鮮っていう言葉を言われてたんですよ。最初に見た時にわーと思ったんですけど、それずっとやってるうちに、あ、本当にそうだなと思って。
いや職人ですね、そして謙虚ですね。
65歳、今がね一番勉強してる気がするんだよねっておっしゃる笹原さんのお菓子、ぜひ中川に出かけてシェ笹原の美味しいお菓子食べてください。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン9のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットからもお聞きいただけます。この番組は三山市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。